奪われた命。TH 建設業33歳。ある年の9月、その日は仕事が休みでしたが、私は朝から会社へ出社し、事務仕事をこなしていました。午前11時ごろ、翌日の現場の下見に来てほしいという電話があり、現場の下見に行くことになりました。午前11時15分ごろ、事務所にいた同僚にちょっと出かけてくると告げ、私は会社の軽トラックに乗り込み出かけました。いつもよく通る道をスピードを出すわけでもなく、いつも通りの運転で車を走らせ、見通しの良い片側一車線の道路、緩い右カーブを抜けたところで、助手席に置いたタブレットの着信音が鳴りました。この時、私は運転中でしたが、何か気になったため、ボタンを押し、画面を確認しようとタブレットの操作を始めました。そして、前方と助手席を交互に見つつ運転していたところ、突然、目の前に人が現れました。ボンと鈍い音がし、次の瞬間、車のフロントガラスが蜘蛛の巣状になりました。その場に車を止め、車から降りると、5、6メートル先に被害者の女性が横たわっていました。すぐに駆け寄り、大丈夫ですかと声をかけましたが、返事はありません。出血はなく、かすり傷程度でしたが、苦しそうに呼吸をしていました。目の前に消防署があり、声をかけると、中から消防隊員の方が来てくれました。私は救急車をお願いするとともに、被害者の救護を手伝ってもらいました。また、たまたま通りかかった看護師の方が救護に加わり、救急車が来るまで被害者の方の救護を手伝ってもらいました。最初は意識がありませんでしたが、救急車が到着する頃には、呼びかけに対し、声にならない声で返事をしていました。その後、警察に通報し、現場を確認してもらいました。一旦家に戻り、すぐにタクシーで病院に向かいました。被害者のご家族にも会い、すぐその場で謝罪するとともに、事件の状況を包み隠さず正直に話しました。今はまだ手術していてどうなるかわからないと言われたため、明日の夕方にまた来ると伝え、その日は帰宅しました。翌日、警察から連絡があり、被害者の方はお亡くなりになったと知り、とても怖くなりました。私は被害者ご遺族の方に連絡を入れ、お通夜、お葬式に行かせてほしいとお願いすると、このままじゃ気も済まないだろうから来てもらって構わないと言われ、一人で通夜に参列させてもらいました。そこでたくさんの人に頭を下げ謝りましたが、別れも言えず、突然亡くなってしまった被害者の方のことを思い、みんな泣いていました。その悲しむ姿を見ているのはとても辛かったです。今思えば、運転中に電話が鳴ると、車を走らせながらでも出ていたため、妻に、危ないからやめな、と言われ、息子にも、パパやめな、と言われていましたが、大丈夫だよ、とはぐらかし、聞き流していました。今回の事件は、起こるべくして起きたのです。今回のことが起きてしまう前に気づき、運転に集中していれば、誰も悲しむことはなかったと思います。その後、四十九日を過ぎてから、被害者ご遺族の方に連絡を入れ、何度か家に上がらせてもらい、お線香をあげさせてもらいました。謝罪は受け入れてくださいましたが、自分がやったことの責任は取り、刑務所に入ってほしいと、被害者ご遺族の方に言われました。 裁判の結果、禁錮2年となり、今は市原刑務所にいます。私が奪った尊い命、一つの命を奪ってしまったことで、残されたご遺族には一生苦しみ続けられ、決して癒えることのない深い傷を負わせてしまいました。私はこれから今までの弱い自分を改め、同じことを繰り返さないよう反省の時間を過ごしていこうと思います。そして被害者ご遺族の方には、自分を許してもらうために謝罪するのではなく、亡くなった方と残された方がどんな思いをしているのかを考え、償っていこうと思っています。今回のような交通事故が近年増えているのではないでしょうか。この手記を誰かに読んでいただくことで、今後少しでも同じような悲しい事件が起きないことを心から祈っています。また今回の事故で被害者ご遺族の方が私の謝罪を受け入れてくださったことは、本当に感謝すべきことだと刑務所に来て思いました。その私に対する対応を裏切ることのないよう、受刑生活を全うしたいと思います。